にちは、やっちーです。やっちーの心のコンパスルームがお届けする毎日をしなやかに楽しむラジオ。こちらのチャンネルでは平日朝8時台に40代からしなやかに生きるコツを配信しております。本日もお聞きくださいましてありがとうございます。いかがお過ごしでしょうか。今日はカウンセラーに聞いた子どもの生きづらさの和らげ方っていうことでお話をしたいと思います。で、今私は子どもの支援にね、学校の方で関わり始めていて、で、昨日ちょっとこの仕事関係の研修があって、でカウンセラーの方のお話を聞いたり、あと事例検討のような形でね、こういうこの時はどうしたらいいかっていうのを同じ相談員をやっている方たちと話をしてきました。まあ、その中でちょっと自分の中であった気づきだったり、まあ、これまでなんとなくぼんやり分かってたんだけれども、なんかやっとそれが言語化できたなっていうことがあったので、まあ、本当はちょっとノートに書こうと思ったんですけれども、なかなかまとめられないので、ひとまずちょっとスタイフの方でお話をしようかなと思います。よかったらお付き合いください。で、私がその支援の中で関わっている子って、まあ、いろんな、ね、学校の中の子どもなので、いろんな子どもがいるんですけれども、やっぱりちょっと学校に来られなくなっている子とか、教室に行けなくなっている子の中には、発達に明らかにね、ちょっとこう発達障害があるって言われてる子もいれば、まあ、そこまでいかないんだけどっていう、グレーゾーンって言われるようなね、子が結構多かったりします。で、その、まあ、学校に行けないとか教室に行けないとか、うまくちょっと人間関係がね作れないっていう時に、それまでのこうインフォーマルな世界で小さい頃ってね、生きてるんですよね。で、その家族だったりとか、まあ、保育園だったりとか、まあ、自分の友達だったりとかなんだけれども、そこから学校とか、まあ、これ大人もね同じだと思うんですけれども、こうフォーマルな世界、こう社会って言われるところに入っていくってなった時に、やっぱり自分のどこかちょっと苦手なところがあったりとかすると、そこに入れなくなってしまう。で、まあ、それが自分の苦手なところがものすごい刺激になってきたりしちゃうので、やっぱり入れなくなっちゃうっていうことが多かったりするんですよね。で、その発達のこう凸凹があるって言われる子って、すごく得意なことはものすごく得意だったりして、まあ、よくね聞くのは、この電車がすごく好きで、もう電車のことなら何でも覚えちゃうっていう子とかね、いたりすると思います。で、その一方でちょっと周りの状況を見て判断するとか、何かを推測するっていうのが苦手だったりすると、やっぱり普通にね、その学校だったりとかそういうところで過ごしていると、こう一律なね教育を受けていく中で、やっぱりその苦手なところっていうのがついていけなくなったりとか、自分の中で、ちょっとここはなんか嫌だなって思うところになっていて、ちょっと引きこもっていってしまうっていうところがねあったりするっていう話を聞いて、あ、なるほどなと思って、ついついなんか得意なところがあったりすると、あ、なんかこれだけねできるんだからきっと大丈夫だろうみたいな感じで見てしまうと、そのできないところにものすごく目がいっちゃうっていうことね、ありませんか？なんだけれども、でみんな多分多少の凸凹はあるんだけれども、ちょっとその凸凹が大きくなってくると、やっぱりこうついていけない部分があってね、そこがこう生きづらさとかね、本人の苦しさになってしまうということがあるんですよね。で、まあ、なんかそこをね和らげていくのにどうしたらいいかっていう話をしていて、で例えばちょっと思ったことが言えない子だったりとかねすると、その人間関係がなかなかねうまく作れないっていう子だったりすると、自分の本音に結構蓋をして偽りの自分になってしまうことがあって、これを言ったらこうなっちゃうんじゃないかとか、なんかこれをこうしたことで すごく嫌な思いをしたからって言ってそこに蓋をしてしまうと、まあ、そこからは偽りの自分になっていくんですよね。で、ただその状態が普通になっていくとやっぱりもう自分に嘘をついている状態だから心が壊れるし、まあ、それが続くとね病気にもなっていってしまうですね。で、こうなんかそこにこう本音と建前というか偽りの自分との中で葛藤があるっていうのが結構当たり前の状態だったりするんだけれども、もうそこを感じなくなっちゃっていると葛藤がなくなっちゃうこともあって、でそうすると何か本音を言おうかなっていうのがこう降って出てきた時にもうなんかその蓋を開けるのが苦しかったりとか本音で生きられない悲しさとかでこう涙が出てしまう時ってあるんですね。でただなんかそうなっている時って逆にちょっと心が緩んでいる時なので、そういう時にねちょっとそのなんか本当の気持ちっていうのが出やすかったりするっていうことは言っていました。なので、無理やり本音を引き出すって引き出そうとしても本人分かっていながら出ないんだけれども、ちょっとそこが揺れた時に結構本音が、ね、出やすくなったりとかするっていうことをね言っていました。で私たち支援者だったりとか、まあ、子育てをする中とかでもそうなんだけれども、何かこう決めてあげるとかレールを敷いてあげるっていうよりは、まあ、選択肢を増やして自分で選ばせてあげるというか自分で選ぶ経験をしてもらうことで生きづらさってどんどん和らいでいくんですよね。でその選択肢を増やすときにやっぱり子供だったりすると選択肢がないんですよね。経験がないから選択肢がなくって、 でもそこでこうした方がいいよとかじゃなくって、こうするといいところと悪いところあると思うんですね。 ある場面いろんな場面でこっちを選ぶとなんかうまくいくこともあるけれどもちょっとうまくいかなかったりするとこういうふうになっちゃうこともあるっていうのと、あとまあもう一つねこういう風な選択肢というか、まあ、こういうことも選べるんだけれどもでもこういう風になっちゃうこともあるよっていうのを伝えた上でその本人が選んでもらうようにするっていうことでだんだんそれを積み重ねていくとね生きづらさって、和らいでいくんじゃないかなっていう話を聞いて、これ子供じゃなくてね大人もそうだなって思って、私も確かになんかその自分でこういうのやりたいなっていうのを選んでいくことでね生きづらさって感じにくくなったなと思っています。なのでまあちょっとこれ今日は私の自分のアウトプットも兼ねながらその子供だったりとかねちょっと生きづらさを感じている方がなんかどういう状態でだからどうしたらいいのかなっていうののちょっとヒントになればと思って今日カウンセラーさんに聞いた子供の生きづらさの和らげ方ということでお話をしてきました。最後までお聞きくださいましてありがとうございます。では素敵な一日をお過ごしください。じゃあまたね。 Okay.